時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると、
エリーです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に、さまざまな活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたしま
お願いします。
はい、
ゴールデンウィーク、
お、明けましたね。
明け初めての、
確かに
早々ですけど、
はいはい、
渡くんの、自転車一周チャレンジの感想を皆さんに、
ありがとうございます。
はい、
そうですよね。先週ちょうど放送で僕が沖縄一周してますよっていう放送多分流れてたと思うんですけど、
自転車でね、
誰にも会えなかったですね。
ああ、やっぱ難しいですか。
那覇市民で聞いてる方で茶髪の方を見かけたら、自転車こいでる茶髪を見かけたら声かけてくださいって言ったんですけどね、なかったです。
でも無事、
無事そうですね、3泊4日かけまして沖縄を一周することができましたね。
さすがですね。本当に
自転車でね、
すごいですよ。
天気にも恵まれて、
全部晴れてましたもんね。
全部晴れてた。最終日に関してはめっちゃいい天気で、曇りぐらいなんだけど、ちょうど涼しい中南下してきて、無事ゴールができたっていう感じで、
いやーすごい。私もね、1日目自宅近くの浦添付近で お会いしましたけど、
そうなんですよ、
ペースが早すぎる。だって 6時半スタートですよね、キャン岬を。
そうですね、
スタートして10時半ぐらいに、いや10時ぐらいか、浦添も来てましたもんね、
そう、給水スポットとしてね、浦添で待っててくれて、さすがやっぱり部活動のマネージャーだけあって、給水とかそういう支給品が素晴らしくいいんですよ。もうまさしくみたいな、塩分チャージとかアクエリアスとか、そういったこう体が疲れてる方向けの商品みたいなの渡してくれて、もう一気に生き返ってね。
いやね、もうちょっと私はこの前日に渡るくんが行くって言ってた時に、いや絶対無理だと、絶対絶対もう途中でお尻も痛くなるし、足もつるし、パンクもするし、絶対無理だよって、もう20万かけてもいいって
言ってましたね。
ね、言いましたもんね。
初日で僕キャンミサチから名護まで行くって言ったんですよ、それを聞いたエディちゃんが絶対無理って言ってたんですよ、もう行きました。
だからもうビビりましたよ。
初日で
ストーリー見てて、待って名護いると思って、すごいみたいな、体力バケン、
ちゃんと夕方にはついてましたからね。
いやもう、まあ、すごいなと。どうでした、楽しかったですか。
楽しかったですよ、やっぱりいろんなもの見れますし、いろんな人にも出会えますし、ハプニングもいろいろあったんですけどね、そこでもやっぱり人の温かさも感じれて、すごいいい時間だったかなって。やってみたらどうですか。
嫌ですね。ちょっと嫌ですね。
いや
楽しかったっていうのは分かるんですよ、でも体力もないし、絶対行けないです。私はもう一周無理。
じゃあなんかいいものを見れたなって思いますね、車では見れないものとか、あと、歩いててもいいと思うし、普段見れないところを見れたっていうのがやっぱり良かったなって、気づきがいろいろありましたね。
次は何にチャレンジするんですか。
日本一周ですね。
自転車で、
いやキャンピングカーで。
あ、びっくりした。
さすがに
自転車でって言い出しそうだからびっくりした。
いやいやいや、さすがにね、さすがにさすがにチャリンコではないんですけど、はい、こんな感じで僕はゴールデンウィークを過ごしておりました。
皆さんのね、ゴールデンウィークもコメントで教えていただきたいですね。
はい、お願いいたします。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組@fmnaha.jp、番組@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ準備が整いました。本日もともに未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きし、話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
はい、こんにちは、はじめまして、マギミホと言います。
こんにちは。
よろしくお願いします。
ハロ
ー。ハロー。もうお察しの通り、すっごい明るい方ですね。
ねえ。
本日は、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マギーさん、
はい、
この度はもうご出演いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
いいんですかね、私で。
いやいやいやいや、ね、
主婦ですけど大丈夫ですか。
一般の主婦ではないかのくらいのね、ね、先ほど打ち合わせでもすごいたくさん話を聞いてね、
うん、
も
う皆さんにね、もう早く話したいですよね。
早くしたいねはい、ということで本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは早速最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは
感謝の朝礼。私たちシラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信はこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきたいと思います。はい、メンバーは私から、次美穂さんにバトンタッチしますね。はい、私からいきます。はい、私の感謝はですね、この朝のチラコスの雑談会というのに感謝なんですけれども、うん、朝毎回あの会社って朝礼ってあるじゃないですか。それをズームでみんなチラコスは集まって、で一人一人この同じように感謝を述べ合うっていう雑談会をしてるんですね。そう、そこで今日私がチラコスの社員の方に4名かな3名に感謝を言われまして、その言っていただけたことで、うん、なんかほっこりするじゃないですか。私の心も ありがとうって、こちらこそありがとうってなって、朝からいいスタートが切れましたので、うん、このチラコスの感謝の朝礼、感謝だなと思いました。
感謝の朝礼に感謝。
うん、
はあ、
そうですね、
素敵ですね。でもこの空間も素敵ですよね。
うん、
感謝を言い合うっていう、
なかなかないと思うので、うん、こういう朝礼やってるところって。
そうだよね、うん、朝礼ってなんか一般的にあれだったらなんかその日の報告とか共有とかっていうのあったりすると思うんですけど、うんうん、感謝の朝礼っていうのがね、うん、結構珍しいと思うんですよね。
うん、なんかこれを家族とかでやっても面白そうだなって思いましたね。
家族で感謝の朝礼、
感謝の朝礼、あ、昨日はありがとうみたいなね、いい朝を切ってスタートするってすごいいいなって。な、
ね、家族でね、雑談をする場を設けて、
うん、うん、いいなと思いました。
なるほどですね。美穂さん、ちなみに家族で感謝の朝礼はされてますか。
感謝の朝礼
もう朝はバタバタすぎてもう何も覚えてないですね。
何も覚えてない。
そうですね、
5時ぐらいからもう朝ごはんとランチと作るんで、
うん、
もうはい、行ってきます、ありがとうって。まあ、でもありがとうと行ってきますは朝もう言わないと出れませんね、うちは。ちょい待てって。
そうです、息子さん男の子2人
です
もんね。はい、
ありがとう、家から出ていけって
そう言ってから出ろやって。
あ、いや大事ですよね。
大事、
そうそうそう、
めちゃくちゃ素敵だよね。
うん、
めちゃくちゃいい。
なかなかね、親とかにね言うって難しくなる年頃でになるじゃないですか。
でも結構あの私があのドアから出てくる時、出ていく時に、うんうん、I love you って言うんですよ。そうしたらあのいい、ちっちゃい子で love you って言って、
かわいい、
ちょい言ってから出ますよ。
ちょっとツンデレ気味に、
かわいい、反抗期に入るから ね、
そう、聞こえない時ははぁって言うから
かわいい、
言うまで出さない
ちょっと恥ずかしいけどやっぱり言いたい気持ちがね抑えられない。
そう、もう言ってもらったら、いい今日もいい日だなってもうこれでいいんですよ。
素敵、
英語っていうのがまた ね、なんかいいよね。 I love you。 あ、おそらさんからコメントいただいております。ありがとうございます。言葉にしないと伝わらないことありますよね。
そうですね、
感謝とかがね特にそうじゃないですかね。うん、
そうですね、
思ってるだけでもね
伝わるし、ね、うん、言葉って大事ですね。
言ってくれたら、
うんうん、
ね、こっちもなんか、あ、言ってくれるだけで、ああ嬉しいなっていうね、すぐ反応できるという、
うんうん、そうですよね。いや素敵、ね、家でもやろうと。
すいません、コメント2件逃してたんですけど、長谷川純さんから、はい、え、はい、何クリスタルケイ多分ゲストの方、
クリスこっち、
そうそうそう、多分こっちだと思いますよ。
エディちゃんじゃないの、
クリスタル系ってあれですよね、あの
歌手、
ロン毛の歌手、
う
ん、
ほう
だと思う、似てるからあれなんじゃないですか。
渡るさんじゃないの。
あ、俺かロングだし、
まさかの
まさかの渡るさんじゃない、
もしかしたら俺のことですかねでしたら ではないですね。
クリスタル研究所ではないですか。
美穂さんです。
あとこんにちは、何を研究しているのですか。未来スタイル研究所、うん、何をしている研究所ですか。
未来を、
はい、
素敵な明るい未来を研究しております。
そうですね、毎週いろんな方をゲストとしてお迎えしてね、うん、その方たちと一緒に未来を研究していってるという番組ですね、
はいはい、今感謝の朝礼をしております。
そうです、はい
はい、
ありがとうございます。
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 私からバトンパスで美穂さんにお願いします、
は
い、
そうですね、エディちゃんと一緒なんですけど、うん、まあ、似たような感じなんですけど、私もなんか今日フェイスブックは毎日上げるようにしてて、うんうん、でそこでなんか今日パッて上がったのが昔私洋服とか作ってて、うんうん、で昔25年ぐらい前に作ったウェディングドレスを作ってもらって、でまたリメイクしてもらいたいなみたいなので、ありがとうね、まだ持ってるよっていうのが来ててそれ見てなんかうわこっちがありがとうってもう私本当に周りの人にとってもなんか恵まれていて、
うんうん、
もうみんな感謝してくれるんです、うんうん、で私も本当にいつもありがとうってもう感謝のもう気持ちしかないって思ってますね。
感謝のオンパレードだ
もん。オンパレード本当に本当にもうみんなに、もう家族にも感謝、もう友達にも感謝、うん、もうみんなに本当にありがとうって、
うんうん、
そう、まあ、私海行くんですけど、はい、海行く時も入る時ももうお邪魔しますって言って入って、うんうん、でなんかゴミ浮いてたらゴミ拾って、うん、持って帰りましょうねって言って、
あ海と会話して
そう、あ持って帰りましょうねって持って帰る前なん袋も持って行ってなかったからウェットスーツに入れてたんですよ、持つところがなくて、いっぱい浮いてたから、うんうん、そして帰って夜なんかかゆいんですよ、
あ、
股とか、え私変な病気と思ったら、チンクイに噛まれてましたね。ちっちゃい虫がいるんですね、うんうん、ゴミについてる、
あ、はいはいはいはい、
それが厄介な虫で噛まれたらすっごい痒いんです。
ゴミの中に入ってたってことなんですね。
そうそう、ついててもう見えないぐらいの微生物で、うんうん、
はいはいはい、
皮膚科に行ったらこれチンクイですねって言って、
なんでみたいな、
私いいことしたのにチンクイに噛まれるの。まあ、でもゴミ拾いは続けていきたいと思いますね。そう、
めちゃくちゃいいことですね。
そう、いい波にね、ありがとうございました、いい綺麗な沖縄の海に感謝して、
いやなんかお邪魔しますって言って入るのいいなと思
いました
。で出る時もありがとうございましたってまあまあ大きい声で言わなくてもいいんですけど、
はいはいはい、
心の中でもいいんですけど、ちゃんと怪我もなくありがとうございましたと。
大事ですよね、
感謝ですね、もう全てに感謝。
そうやって日々思えてるだけでもね、すごいですよね、
うん、
だからまあいろんなことが降ってくるでしょうし、
ね、
すごい。なんかウェディングドレスが気になりました。私は
あ、
ウェディングドレスって作れる、
はい、
誰でも作れるわけではないと思うんですけど、作ってそういうのを作ってたんですね。
はい、作ってたんですね。裁縫っていうか洋服を作る仕事してまして、
う
もう昔ですよ、もう今ちょっと老眼であんまり見えないからやってないんですけど、そうそう、他の子とか忙しくてそうそう、でアメリカに住んでた時もね、やっぱりすぐ就職とかできないじゃないですか、だから手に仕事っていう感じで、うんうん、自宅で洋服とか作って、で前軍人さんはなんか年に1回の大きいパーティーがあるんですね、はい、で昔はあれだったんですよ、大きいサイズがドレスが売ってない時代で、でアマゾンとかもない時代だったから、だからそれを私はおなんか作っちゃおうかなみたいな、
うん、
でそれでもうこの11月なんですけど年に1回、うんうん、この時期がめちゃくちゃ忙しくて、そうでサイズ測ってパターン引いて、
うん、
でそれでオートクチュールみたいな感じで一人に1枚作ってたんですね。
すごい。
だって本当です。あの頃はアマゾンもないし、
うんうん、
何もないから、みんな大きい服どこで探すのだったから、そうだったんです。
すごい。
でも作ってたんですね。
作ってたんです。
すごい。
で今はねもうねいい時代で、ね、
うん、
アマゾンもあるし、うん、もうね
すぐ
安くで
ポチッとね、
そうそう、ポチッとできるんで
届きますもんね、
うん、
家に。
もう 目も見えないしいいかなみたいな老眼来てるからいいかなみたいな、
でももったいないですね技術があるの で、
そう、ね、もうやってない時にそうやってねたまに友達がこう、ね、メッセンジャーで、ね、あの時の洋服まで持ってるよとか、うん、あの言ってくれたらもうわっ嬉しいなと思いますね。
うん、素敵なお話、
めちゃくちゃいい、
そう言えば作ってたなみたいな、
それも忘れてるくらいのことが起きすぎて、
その、ね、中でいっぱい聞いていきましょうか
聞いていきましょう。コメントいただいております、はい、うん、事故や災害で体を突然なくした方が、うん、もっとありがとうを伝えればよかったとテレビでよく見ます、うん、まあ、さっきの話に通ずることですよね、
うんうん、ありがとうね、
はい、ありがとうを言えばよかったと、うん、そういう素直な気持ちが、ね、大事じゃないですか、
うんうん、そうですね、うん、広まっていけたらいいですね、
はい、
ね、じゃあ渡くん最後の、はい、お願いします。
そうですね、僕は車に感謝で、うん、まあ、この自転車一周で思ったんですけど、うん、自転車一周終わって車乗った時になんて楽なんだとアクセル踏むだけで前に進むってなんて楽なんだと、うん、3キロをこんな早く進めるなんてなんて楽なんだと、
うん、
なんかこう文明の、うん、なんていうんですかね、この革命みたいな感じで車って生まれたじゃないですか、うん、それと本当に革命だなっていうのをチャリンコ漕ぎながらずっと思ってましたね。
なるほど、車に感謝ね、
うん、あと避けてくれてた車にも感謝、
あのサイクリング中にってこと。そうそうそう、
優しいね、
優しいですよ。
いや引くわけにもいかないけどね
そうそうそう、わけにもいかないんだけど、もうめちゃくちゃ申し訳ねえと思いながら漕いでて、みんなこう避けてくれて待ってくれたりとかしてて、て、まあ、そこも感謝だな。もう本当にそれこそ感謝で溢れてましたね、あの旅は。
確かになんか自転車で私もあの浦添から西原まで行ったことあるんですけど、それだけでもなんかその後にバスとか乗った時に早みたいな
思うよね、
思うから多分一周とかしたらもうなんか感動して泣いちゃうぐらい車ありがとうってなりそ う、
もう感覚がもうおかしかったもん、この踏む感覚が。
あ、めっちゃ進むみたいな、
めっちゃ進むみたいな
30キロみたいな、
そう車一周余裕じゃんみたいな、
へ、
だからあの感覚を味わえるのはやっぱり回ったからであって、そういう体験もやっぱやってよかったなっていうのは思えるし、うんうん、まあ、いろんなことに感謝だなっていうのは思いました ね、
ね、私も今の感謝を聞いて車に感謝しようと思いました
挑戦者行きます私
あ、もうそうですね、私も洗車行こう、
ありがとう、
車をね大事にね、僕の車もねキャンプ道具めっちゃ乗ってんのよ、
うんうん、
もうかわいそうで毎日悲鳴上げながら走ってるんですけど、
下ろしてあげ て、
そうそうそう、そろそろ整理しないとなって思って、
まあ、はい、今日洗車増えるかもしれないですね聞いてくれた方、ね、
はい、はい、僕は車に感謝です、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんの感謝をメッセージにて教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さてここからはゲストについて深掘りしていきたいと思います。美穂さん、では早速、
はいはい、
最近の趣味とかハマってることとかお伺いしてもいいですか
もうハマってるのが多すぎて、
はい、
さっきね聞きましたけどね、いっぱいいっぱいあるから
いっぱいありすぎて、まず一つからもう、
ね、その人の、はい、その中でもう一番みたいなのを
一番ですか、
はい、
ま、今ハマってるって子育てにまあハマってますね、まあ、それは一番ですね。もう常にあの子育て、あのご飯ちゃんと、あの下の子がスポーツしてるんで、
うんうん、
あの野菜とかちゃんとご飯も栄養バランス考えたのはまず動物園かっていうぐらい野菜をいっぱい買って作っサラダをいっぱいブワーって作って、
うん、
でそれがもう全部できてから私の時間なんですよ。
うん、
全部お家のことやってから自分の時間を、その間に、はあ、この間にどんな下そぼかなっていうのを考えて、
もう常に常に
常にもやることやっときゃ文句言われないだろうみたいな。
僕もね、美穂さんのフェイスブック見させてもらってるんですけど、この前の投稿がサラダ何個だったかな、めちゃくちゃ作られてて、これを1日で食べますみたいな、
そうなんですよ、
この書かれてて、え、マジかと思ったんですけど、
長男190センチですからね、まあまあ今16歳なんですけども、ちっちゃい時からもうでかくて、 で今次男があの13歳ですけど170で、靴が28センチなんですよ。
これからまだまだですねっていうこと
は。で私が150しかないんで、いかにお母さんの DNA を補うかのようにどうやったら飯食わせて大きくなるんだろうみたいな、もうそれもちょっと楽しいですね。
あそうそうそうそう、いろんな観点から見てますね。そうそうそう、
実験
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 そう、楽しいですよ。だからね、あのご飯作るのも楽しいし、この栄養面考えながら、食育っていうの、そういうのも考えながら作るのも楽しい、見ながらで、あの家事も楽しみながら、その間に、あの自分が好きなサップを、今日は満潮何時かなっていうのを調べて、チチチって調べて、うわ今日この時間いけるって、あのサッカーの送迎の時間の前だったらもうピューっていきますね。
はあ、
もう隙間時間まで詰め込む、隙間
までも詰め込んでいかに楽しむか。そう、夜は夜で、
やばい、いかに楽しむかっていうマインドはもう昔からなんですか、これは。
そうですね、もうどんな、あの引っ越しが多いんで自分たちは、で引っ越しして、であの、もうこんな何にもないとこに行ってって言われるんだけど、でもここで3年間嫌だなって思って過ごすか、何か楽しいことしようぜっていうので、そういうなんかいつも考えですね。だからもう同じ3年だったら3年間楽しもうっていう感じ。そうだから何もないとこでももうめっちゃ楽しく過ごせる自信ある。
そのマインド素敵、
ね、その捉え方めっちゃ大事ですよね。でもそれ一つで人生めっちゃ変わると思いますし。
そうですね、だからね、なんか、結構どこ行っても楽しいですね。何やっても楽しい。誘われることが多いんですよ、山行こうとか、
はいはいはいはい、
で、あのいろんなこと誘われるけど、ノーって言わないんですね自分、全部イエスなんですよ。行こうって、とりあえず行こう、とりあえず行こう、
何が起こるか分かんないけど、
そうそうそう、その後になんかまたね、あったらそれから考えればいいやっていう感じなんで、そういう風になんかなってますね、頭がなってますね。
もう旅行とか行くってなったら絶対計画立てないタイプ。
立てないですね、はい、もうバックパックで、はい、もうそう、結婚してあの結婚式もしないで、みんなや、ね、ウェディングドレスとかよりも自分はあの、あ、じゃあバックパックでちょっと台湾行こうっつって台湾行ってとか、そう、結構そんなあの旅行してますね、いつも。子供たちもそうですね、バックパックで、
子供たちも
子供たちも、なんかちっちゃい時はね、今はねもう身動き取れないからさ、もうやりたいことがそれぞれ違うから、もう本当にちっちゃい頃はあのいろんなも、あの西海岸、アメリカの西海岸から東海岸まで、あの車で何週間もかけて、おしっこも車の中で、あのペットボトルで
うわ、めっちゃいい、
すごい、もういい経験しかしてないですよ
アメリカ横断って、
横断で途中でなんかあのネイティブアメリカンのなんかビレッジ行って、なんか笛を気に入ってしまって、
笛
この縦笛みたいな、
はいはいはい、
長男がその縦笛を買いたいって言って買ってしまったのが間違いで、ずっと一日中もうピーピーピーって弾いてるんです車の中であ れノイローゼになりそうになりました本当にあれが一番の思い出かな楽器を与えない
もうダメ
みたいな、もうずっと、あ、上手かったらいいんですけど、はいはいはい、初めて買った縦笛だったから、
しかもちっちゃい頃に、しかも車の中で
ピーピーピー、
いやまた広いですからね、アメリカって そんな中ピーピー吹くのめっちゃ気持ちいいんじゃないですか
子供は ね
子供は、ね、
私はもうげっそり
うるさみです、
そう、
なんかそれさえも楽しんでそうですけど
ね、そうですね、もう、
ね、そんなうるさって思うのが一番の思い出っていうのが ね、
ねもういいのが全部消えたあのピーピーピーは本当に。
アメリカにも住まれてたんですか。
はい、住んでますね。
どれくらい住んでたんですか。
3年、トータルで6年7年ぐらいか。
おお、向こうでは何してたんですか。
向こうではあの1回目の時はちょうど長男妊娠して、
で、あ、アメリカで、
アメリカで、はいはいはい、で長男はアメリカで生まれて、で2回 まあこそ、まあ、なんていうの、もう育児してて、うん、で2回目の時はそのあの何もないカリフォルニアだけど、うん、チョリナイパームスっていうところなんですけど、
はい、
何もない
砂漠で、
あの、まあ、何やってたかって言ったら、あの自分はあの旦那の働いてるところよりも結構遠く1時間ぐらいのところに住んでたんですけど、うんうん、でそこであのローカルのメキシカンの方とか、うんうん、あのその人たちとあのなんだっけ、ご飯、お互いの国のご飯を作り合って、うんうん、
はいはいはい、
そうランチタイム一緒に食べるみたいな、
交流会みたいなの、
交流会みたいな、
楽しんでる。
なんか近くのスーパーでナンパしたメキシコ人とか、学校、子供の学校が同じメキシカンの おばちゃんとか、
うん、
そうそうそう。だから何をするっていうか、なんか別に遊ぶ場所もないから、公園ぐらいしか、
うん、
でじゃあ何するみたいな、じゃあうちに来てあの日本 の、
うんうん、
あの巻き寿司作ろうみたいな、じゃあ今日はうちが私が巻き寿司教えるから、じゃあ来週はあなたメキシカンフード教えてよみたいな。
素敵、もう超楽しそう。
めっちゃ楽しいですよ。
理想の海外生活ですもん ね。
食べ物は幸せなんですよね。
あ
何もみんな笑顔にするから、
はいはいはい、
お互いのやっぱりね食文化をゲットできるという、そう、
でもなんかなかなかポンって一人だけ日本人にいて、うん、砂漠ですよ、しかもスーパーでナンパします。
いや、じゃあなんかさ、ね、なんかちょっとあのメキシカン系 の、
うんうん、
あのなんだっけ食品店があるんですよ、
うんうんうん、
そこに行ってたらやっぱそのおばちゃんたち来るじゃないですか、って何作、どんなして作るのとか聞くんですよ、これ何に使うのとか、
はいはいはい、
そしたらなんか友達になって食べたいとかって言ったら、
すごい
よね。
やっぱその一つのきっかけが必要なんですね。その話すきっかけみたいな、
行動力ですよね。
あっちもなんかさ、エイジアンスーパーとかのちょっとコーナーがあるから、うんうんうん、そこでなんかこれどうやって使うのみたいな、
うんうん、
海苔とかどうやって使うの、ちょっとは売ってるんですよ、
うん、
海苔とかどうやって使うのって、あ、知りたい、教える、あの教えるからあなたの料理も教えてみたいな、じゃあこの日に来てとかさ、
はいはいはいはい、
こんなして、うちの旦那はもうお前はありえないってびっくりした。普通こんなして人をお家に呼ばないよみたいな。まあでもなん、あの楽しく過ごせてましたね、
3年間。日本でもだって難しいですもんね、急にスーパー行っておばちゃんに、ねえねえねえみたいな、あなたの料理これ食べたみたいな言われても、みたいな。
変な人ですよね。
ってなる。
やばいですよ。
でもその土地の人のメキシカンの人たちだったから、
そうです、ね、
気軽にできたのかもしれない。美穂さんの人柄もそうですし、すごいお話ですね。
いや、今でもつながってますよ、フェイスブック
で
も、
それ素敵ですね。今度メキシコ行くよみたいな話。
いや、メキシコは行かない。
あ、メキシコ行かない。
行かない。
会いに行く、カリフォルニア、この人のお家に。
あ、そうか、そう
か、そうか、
そう、メキシコ人だけどカリフォルニアに住んで
る。あ、はいはいはいはい、
いっぱい、結構いっぱいね、
うん、いますよね、あの辺、
うんうん、
ね、先ほどもね、美穂さん言ってたけど、この食事が共通点みたいな感じのところで、食事を通していろいろコミュニケーション取ったりしてたってことですよね。
もう絶対、もうそれもう絶対平和、ピースよ、本
当
に、ピースよ、本当に、
食はピース、
食はピース、本当に
笑顔を見ますもんね。
もう美味しい、本当にいろんな料理も教えてもらって、私もね、寿司っていうのもみんな分かるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
でも本当なんか日本のこのなんていうの、日本のこの巻き寿司とかを教えたらもうすごいって言って。
逆にメキシコ料理のなんか思い出の一品みたいな、あ、ないんですか。
あのね、あのスープがあるんですよ、
はい、
あのなんて言ってた、ポソレっていうやつで、なんかね、寒い時に食べるんですけど、
うん、
あの誕生日パーティーに呼んでもらって、うんうん、行ったら30人ぐらいいるんだけど、私が一人だけ、
うんうん、
うちなんちゅう、うん、まあ、でも見た目がね、なんか何人か分かんないって言われるんで、なんか言っててもうーんみたいな、
はいはいはい、
だったんだけど、この時に食べたのがとっても美味しくて、あの中身とかも入ってるんですよ。で、チップビーンズみたいなあの
豆
もこう入れて、 できた上にあのオニオンと、生のオニオンとキャベツを上からかけて、でサワークリームかけて、
あ、美味しそう。
そうで、ライムチュッて絞って、
あ、美味しそう。
これがなんか自分では作れない、 お母さんの味みたいな、
うんうん、あ出てますね、ポソレスープって、
あポソレスープ出てた、
これ
そう食べたい、食べた、めっちゃ美味しいですよ、
初めて見た、
そう
沖縄とかにあるんですかね、
あるのかな、
ありそうだね、な
んか書いてるんですけど、ね、各家庭におばあちゃんの味があるそうです、
あなるほど、
そうママ
沖縄そばみたいな感じなんですね、
じゃあ稲むずちみたいな、
稲むずちとか、
そういう中身が入って、
う
ん
う
ん、
味が違うみたいな各家庭で、
いい、これが好き、美味しい、
これまたローカルの味でとか味わえたらね、またいいですよね、
うん、
だからお母さん、おばあちゃんのレシピをこのお母さんが言うので、うん、そうね、タコスとかも美味しいけど、やっぱそれが一番なんかあーって、
あーそうか、メキシコタコスが ね、
タコス美味しいけど、うん、なんかあーこっちポソレはなんか家庭の味だなみたいなので、あんまり食べれないじゃないですか、
そうですよ ね、
だからなんかすっごい美味しかった、酸っぱくてなん、ね、ライムチュッて絞るから酸っぱいのと、なんかサワークリームとこのキャベツのこのクランチ、うんうん、美味しかった、誰か作ってい
やいや食べたことないからね、
食べたことないか、
食べたことあったらでも作ってみたいな、でも面白そうだな、
ね、出してるお店あるかもね、
あるかもしれないですね、わかんないだけで、
う
ん、
教えてほしいですね、
教えてほしいね、
聞いてる人、うん、それ作ってるとこ、
なんか茶壇にもありましたよね、オブリガードっていうお店が、うんうん、
あっちなかった、
あないんですか、
うん、このスープなかった、
あないんだ、
うん、なかなか作れないのかもしれないですね、レシピがもしかしたら伝授されてるもので、で中に入って住んでた人しかわからないとか、
逆に海外の沖縄料理屋さんとか行っても稲むずちとかないもんね、
あないね、
ない
そば、ね、とかあるね、
ありますけど、うんうんうん、あその辺はないのか、
なるほどって感じ、
確かにね、
素敵、
場所によってね、
えちなみに今はどこに住まれてるんですか、
今茶壇町です、
あ今茶壇町、
はい今茶壇町です、はい、
アメリカから茶壇町、
はい茶壇町に
僕と同じ茶壇町です、
茶壇町、
茶壇町、
あ僕も茶壇町です、
近くかな、
クワエですね、
あり
あり、
あり
クワエなんですか、
僕クワエで美穂さんが
あ宮城です、
宮城ですよね、はい、ああもうそこもめちゃくちゃアメリカ人いっぱいいて、
そうそうそう、
朝とか散歩されてますもんね、
うん、
あの犬連れて、
そう犬連れて宮城海岸ね、
はいはいはいはい、
さっきね宮城海岸で面白いことしてるって
そうなんですそうなんです
聞いたんですけど、
あの友達が、うんうん、あのズンバ、うんうん、やってまして、うんうん、でゲリラズンバっていうので、あの宮城海岸ので、あの夜、うんうん、花火見ながら、うん、あのズンバをやるんですけど、
はい、
あのこれはもう本当に無料 でそうしたらみんなあのノリがいい人たちは入ってきちゃうんですね、
うん、
たまにおじいなんかもなんか水拳みたいなのしてます
寄ってるんじゃないですかそれ寄ってますよね
あのポチみたい、犬連れてからワンコくくってから
かわいい、
おじいもなんか水拳で参加して、で
ここ
歩いてるアメリカ人の 子供たちとも参加したりとか、
うん、
もう一ありば町でもうみんな、
うんうんうん、
そう1時間ぐらい汗流して、はいさようならって
すごいな、なんか
すごい、ね、
このなんだろう、アメリカ行った時もその場でコミュニティ作って、沖縄帰ってきてもまたコミュニティ作って、
でも私はズンバの先生ではないんで、私の友達がこういろいろやって、で私はもう盛り上げ役、
うん、
こう盛り上げ役、
最適最適、ね、
一番大事なポジション、
うん、
そうみんなだから周りの人たちがもうパワフルで、もう面白い人たちが多いんで、もうぜひなんかね、もうみんな仲良くあの何かできないかなっていうのを常に考えてる人たち、
そうだからもう、ね、美穂さんが引きつけてますよね、
いやいやいやいや、
そういった方たちを、いやいや、
もう周りがね、もう皆さんが素晴らしい方で
素敵だな、
私はもうマッチメーカーですそう
素敵、
ね、もうぜひ参加してください、今度
行きたいです、
はい、土曜日の7時半、
はい、7時半
からどこでしたっけ、
宮城 の、 あの上水路の前です、
お、はい、あそこでじゃあズンバをやってる方々を見かけたら、あ美穂さんいるなって思ったり、
私も水拳やってるかも、あっち
寄ってますかって
寄ってはないもん水飲みながら水拳
さすがだ、さすが盛り上げ役だ
ズンバは私全然下手くそですよ、もうでもあの面白いからね、そうそうそう、
ズンバってなんかイメージで言うとカチャーシーみたいな感じですか、
カチャーシーじゃないですね、
ブラジルの、
あブラジルってどこって言ったかな、南米、南米って言ってたけど、
南米の踊りみたいな感じですよね、う
ん、みんなかっこいいですよ本当に、
本格的な方たちが、
本格的な、はい、楽しい 楽しく
行きましょう。
しかも土曜日ってその時間さ、あの花火上がるじゃん。
そう、うんね、一緒に花火とね、
花火とズンバ、
花火でズンバ、そう花火でズンバ、最高
最 高, 最高、行きましょ う,
も
う
行きましょう。
ストレス発散
あ
外だから外だし ね,
いいね、
そうあの密じゃないし、
うんうん、
なるべくみんな離れてからやるんで、うんうん、やっぱ、うんうん、多すぎたらちょっとあのダメなんで、
うんうん、
そう、
うん
うんうん、
いや面白そう、
面白そうだね、そこだけめっちゃにぎわってる
ね、面白そ う, そう、未来の話を聞いてみましょう、
はい、
美穂さんの、
はい、そうだ未来の話、
はいはい、次の研究なんですが、はい、新しく始めたことだったりとか、これしたいな、うん、未来こうしたいなとか、そう思ってることがあれば教えていただきたいです。
そうですね、やりたいことが多すぎてっていうか考えて、
うん、
あの3ヶ月前ぐらいから考えてましたっていうのじゃないんですよ、私なんか、あ今この人が必要としてるなっていうのでポンって言って、あこっちの人もこうだっていうのが、あの点と点がポンってくっつくんですよ。でそれで、あじゃあやってみるわみたいなので、
うん
うん、なんかそっちがなんかうまくいくみたいな、あのサッカースクール の, あのオーナーさんが、あのズンバの 足元がなんかサッカーに使いめっちゃいいはずみたいなステップで、うんうん、じゃあ、あちょっと待ってってズンバの先生いるよって言って、でポンってつないだところ、もう楽しいみたいな、そういうなんかワクワクするようなこのマッチメーカーみたいな、
うん、
で、ね、あの海外に今住んでるアメリカとかね、あのみんな帰ってこれ来たいけど来れないっていう方いっぱいいるんですよね、
はいはい、
でそういう人たちが、あの例えばあっちのスーパーで手に入らないあのお母さんがずっと使ってたお味噌とか、でそういうのもさ買えないじゃないですか、もうそれとか自分が一番ね、食べたかったものとか、そういうのなんか、あっちに売ってない、日本食店に売ってないのとか、こういうのもなんか送れるようにしたらいいなとか、あとはなんか思い、あっちにお父さんに会えないけど、あの代わりに会ってきてとか、
うん、
そういうのも、あの実はやってるんですよ。そうそうそうそう、こうビデオ撮って、
はいはいはいはい、
ね、今あの花ちゃんの実家来てるよって言って、うん、お母さんこなんか言ってみたいな、そういうのもね、花ちゃんからこれ来ました、あの送られてきたのを、
うんうん、
お母さんにわざわざそのまま送るんじゃなくて、自分が持ってってビデオで開けた瞬間の顔を見てもらいたいから、うん、自分がビデオ撮ってそのままあの、うん、アメリカにいる友達に送るとかさ、
うん、
そういうのなんか、ね、やっぱり会いたい気持ちで、ね、会いたいけど帰ってきたいけど帰ってこれないっていうのがね、うん、ちょっと今コロナの時期が続いてるんで、
うんうん、
そういう思いをなんか、ね、少しでもお母さんに会いたいなとか、
うん、
このねお母さんが作ってたこのお味噌が使いたいなとか、そういうのもなんかちょっとでも手助けして、うん、
いや素敵、
いけたらいいなと思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
とても素敵、
そうですか。
誰かのためね、人のためになんかすごいなってるなっていうのを聞いてて、
周りの人がね本当にね、あの素敵な方で、そう私も常に助けてもらってるんで、
うん、
そういうのでね沖縄に私は入れるんで、うん、そうアメリカ本当はアメリカに引っ越しする予定だったんですけど、
あ そ, うです、
それであの2年今年で2年間あコロナに入った時期、コロナの時期に引っ越しだったんですけど、最初の、
はいはい、
それがキャンセルになって私は入れるん で,、
うんうん、
でかそれで、ね、その入れる分あっちにいる友達とかにいさせてもらってるからこっちに沖縄に、うんうん、
なるほどなるほど、
やったーじゃなくて、ね、入れるやったー
ちょっとね、だから使ってって沖縄のだからね、フェイスブックとかでも海の写真とかそういうの載せたらメッセンジャーが来るんですよ、もう、
はいはい、
沖縄帰りたいけど帰れないから、美穂さんの海の写真見てめっちゃ癒されてるとかって、もうそんなの聞いたらもういやもうバンバンどこでも撮るよみたいな、えどこ行ってたのみたいな、そうどこのケーキ屋行ってた、ケーキの写真も送るよやってこのそうそうそうそう、どこの写真見たいとか、もうそういうのでももうリクエスト来たらもう行ってから写真載せますよ本当に、
めっちゃ素敵、
ね、素敵すぎる、
それだったらね帰っ どんだけね沖縄が恋しいかみんな本当に早く帰りたいって言ってますよ本当に。
ありがたいですね、
里帰りしたいって。
里帰りなんだ。
そうみんな里帰り。
ありがたいねそのね言葉はね。そ
うなんかもう常に全力って感じですね。なんか聞いてて思いました。
どなたからの。
常にもうなんか視野めっちゃ広くしてて、もうこんな起こったのもこれもこれもこれもみたいな感じで全て全部つなげて、素敵な、なんかね計画とかではなくて。
そう計画ができないんですね、うんうん、
なんかあれもこれもやったら結構中途半端になりがちだと思うんですけど、全部全力じゃないですか、うん、
でもちょっと中途半端もありますよ。
でもパワフルがね、
パワフルさがねもう溢れてる
の。素敵すぎ、
ありがとうございます。
いやいやいや、ありがとうございます。
じゃあこれからもこういった活動を続けていくっていう感じですね。
そうですね、うん、あのなんだろう、よしやろうってなんそういう気持ちじゃなくて、なんだろう、もうそこになんか話が来たら、あこれとこれやったら楽しいんじゃないみたいな、うん、もうそれだけ楽し、ワクワクするとか、自分がなんかあの自分がワクワクするっていうのじゃないと自分はやらないし、うん、であ今この人がなんか、ね、本当にこうなんか困ってんだなと思ったら、なんか別にね、うん、いいじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかなんかしたくなりますね、皆さんの話聞いてたら。めっ
ちゃなる。そうなんです。マスクがさ沖縄でもうない時に、うんうん、あの結構自分なんかの同級生とかは高齢者のお母さんが多いでしょ。でアメリカに行ってお母さんこっちに一人とかいう人がいっぱいいたわけ。その時にほら高齢者だからマスクが足りなくてなくて、それでうろうろしてもらいたくないって、うんうん、親子供の気持ち、うんうん、で私お母さんがどこに住んでるのかも知らないんだけど、メッセンジャーが来て、みほさんってあのこの方は私フェイスブックだけの友達なんだけど、アメリカに住んでる方、私の母は何歳でってあのマスクがなくて困ってるんですけど、美穂さんが手作りマスク配ってるのを見たんで、お母さんこっちに住んでるからもあの送ってもらえませんかってお代も払いますってあったんですけど、ちょっとマスク詐欺みたいで嫌だったから、
いやいやいやいや、
一応住所教えてって言って、うんうん、届けるからって言ったわけ、うん、送るとかじゃなくて、うんうん、またあっちも郵送でお金送りますだったから、うん、そんなのはいいから、あの住所だけちょうだいって言って、お母さんに 何日に持っていくって言っといてねって言って、うんうんうん、であの合わせの方だったんですけど、マスク手作りマスクをお母さんに渡しに行ったんですよ、うんうん、そしたらお母さん最初誰ねみたいな。
なりますよね。
そうですね。
聞いてないんですかみたいな。そう、娘さん、アメリカに住んでる娘さんから頼まれて、うんうん、マスク持ってきましたって言って、でこれ使ってくださいって渡したんですよ。でその渡してる写真を、あのお母さんが受け取ってる写真をあの娘さんにアメリカにメッセンジャーで送って、そうだからこの母を思う気持ち分かる。いても立ってもいられないじゃないですか、コロナでね、あの帰りたいけど帰れないっていうので、うんうん、マスクもないし高齢だし大変っていうの で、うんうん、でなんかそこからなんか火がついてマスク配り始めましたね。でそれの延長線で、うんうん、ね、まだコロナも続いてるんで、帰りたい、ね、帰ってきたい人も帰れないしっていうのでね、そういうのもしていきたいなと思って、
うん、もうアメリカにいる娘さんはめちゃくちゃ喜んでますよね、多分ね。
お母さん喜んでたって言って、もうそれでも私は大丈夫、大丈夫
大丈夫
大丈夫。だって自分がさ、もしねアメリカにいてお母さん一人だって、うん、しかも高齢だったら、うん、やっぱめっちゃ気になるじゃないですか、うん、マスクしないでうろうろされても、うん、ね、あの時はさ、ね、うつるって、
はいはいはいはい、
めっちゃ警戒、ね、してたし、だからもう、ね、その気持ちをね、自分だってもうどうしようって思いますよね。その時にね、頼んでくれたっていうのが、信頼して私に言ってくれたっていうのが、あ、やんなきゃってそれだけ。
そうですよね。全く何も知らない人に自分のお母さんにマスク届けてって言わないですもんね。
そうだからね、なんかあ嬉しいなと思って、そう、
いい話すぎる、全部が。
これがしかも合わせまで行くって、
ね、行きましたよ。そう
で、チャタンなのかなと思い
ました。そうなので、もう一人の方も友達もあのお父さんにマスクを持ってってって頼まれて、じゃ お金送るからって言ってくれたんだけど、じゃあ私マスク持っていくから、その代わりに、うん、あなたもマスク作って何かやってって言ったわけ。そしたら彼女は子供の、病院、子供病院に手作りマスクをアメリカの病院に20枚ぐらい寄付しに行って、そう、代わりに私はあなたのお父さん持っていくから、じゃあそっちで何かやってくださいっていうのをコロナの最初の時期にやってました。
すごい、超
素敵。そう
そうそうそう、国を越えて、そうそうそう、
国を越えて、
そうそうそう、そんなのしてましたね。
いい、
その方とはもうフェイスブック上なんですか？
うん、彼女は友達です。
あ、
うん、彼女はこのまた別の方で、そう、彼女は友達で、そうやって、
もうなんか全国に広がっていき、全なんか世界に、うん、なんか美穂さんのエネルギーが届いてるってすごいですね。
すごいすごい、国をまたいで、
うん、
県内だけじゃなくてね、
うんうん、
アメリカも、そして今度ブラジルもメキシコもみたいな、南米行って
狙ってるぞ。
次聞いてろよ、ブラジル行くぞ、
行くぞ、
マスク配ってくるよ。
ね、早くみんながね、ね、行き来できるようになればいいんですけどね、うん、みんなもう本当にさ、もうなかなか帰ってこれないからね、毎年ほら里帰り、夏休みとか里帰りの時期だから、うん、アメリカンスクールに2ヶ月半ぐらい、うん、下手したら3ヶ月ぐらいあるでしょ、
うんうんうん、
だからね、あっちに住んでる、ね、子供たちは沖縄帰ってきて、
うん、
おじおばとすぐね、すごい好き感だけど、もうここ2年ぐらいはみんなやってないはず、
うん、
そうだからさ、
なかなかね難しいですもんね、
なかなか難しい、
この時期はね、
そう、
確かにな、
みんな我慢してんだなと思ったらさ、うん、ねえ、
そこをね何とかしようと思ってね動いたのがね、
すごい、なんか美穂さんもね、このアメリカにもしかしたら戻るかもしれないじゃないですか、うん、戻った時はまたそこでまた何かやれて、
何かやろうな、
沖縄でもまたこの美穂さんがやったことが、まあ、ずっと続いてそうですもんね。
ね、
素敵なつながりがずっとありそう、
みんなね、いい人同士つながってね、
うん、
そう、楽しく楽しく、
うん、
ストレスならないで楽しいこと、
そこがブレてないのがいいですよね。
そうそう、全部楽しく、
そうそう、まず楽しく、そう、
うん、いい、
もうなんかやんなきゃとかさ、
はいはいはい、
なんかね、使命感になってしまったら面白くないじゃないですか。
うん、
ボランティアもそうなんですよ。
うん、
絶対なんか、あ、もうちょっともうきついなとかってなったらもうね、もうボランティアじゃなくなる。
そうですね。
うん、もうでまたそう頑張ってる姿、ボランティアを頑張ってる姿見たら周りに今度支援者が集まると。
うん、
でまたみんなで今度は楽しくどうやってやっていこうかなみたいな、
うんうん、
そんなのもね、どんどん仲間も増えてくるし、
今話聞いてる人の中でも、え、美穂さん面白いとか、一緒になんか話聞いてみたいとかね、絶対ね、私たちもさっきね、家行きたいですって言って、ね、
行った、サップしたいです、
ね、もう行っちゃったもん、
サップの話してないもんね、なんなら、
あ、そうか、うち変態方法なんで誰でも OK ですよ。
そう、そう、なんかすっごい、
うん、素敵な、
下もうね、晴れた日は下にテント張って、ほらお家に入れるに、あんまり読んだらいけないとかっていう、いっぱいなんかいろいろルールもあるんですよ、
うんうんうん、
で私お家にテント買って、下にテーブル広げて、カチャカチャカチャってあれ何ですか、
コンロ、
ガスコンロ、ガスコンロと鍋とラーメン、うまかっちゃんとか、
うんうん、
塩ラーメンとか置いて、で子供たち学校から帰ってくるじゃないですか、自分たちでお湯沸かして、ラーメン食べてますよ、
友達同士ってことですか、
誰でも、
すご
い楽しいんじゃないですか、
楽しい
楽しい、で宿題しながらラーメン
宿題楽しい、
外で
楽しく宿題ができるね、
そうそう、外で自分たちでラーメン作んなさいっつって、
あ、
アメリカ人の子供たちやら、はいはいはいはい、いろんな近くのコミュニティの子供たちやら、
はいはいはい、
ラーメンスタンドですラーメン食べに来てる
すごい、
でも楽しくやった方がなんか伸び伸びとできるし、それこそスキルとかもついてきますもんね、
そうそうそう、
自然と、
そう、そしたらさね、外でもさ、キャンプしたら自分たちでラーメンも作れるでしょ、
うん、
子供たちの
お子さんがすごくいい子に、なんかエネルギッシュにお子さんも育ちそうですよね、
めっちゃ自立してそう、
うん、
横でスケボーやったりとかさ、なんか勝手にもう集まってくるわけ、 です、ね、あの日本人近く の, あの日本人の学校行ってる子たちも地元の子たちもアメリカンスクール行ってる子たちも来て一緒になんかあのラーメン作ったりとか、
もうそこでまた交流が生まれていやもうスーパーコネクターですね。
いやめっちゃいいですね。
勝手に
いい話、
ね、親が入ってなんちゃら言ったらあれだけど、ね、うんうん、もうラーメンはみんな好きでしょ。
好きです。
ラーメン置いとそうラーメン置いとけばもう勝手にあのコミュニケーションできる。
それこそ共通ですもんね。
食はね、
ちゃんと手洗ってから作れよってい う
ね、めちゃくちゃ面白くていい話なんですけども、ちょっと時間が来てしまったのでね、
はい、
はい、はい、これ一旦切りたいと思います。
さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってみましたやってきました。
楽しいね。
すいません。
楽しいですね。
本日の研究を振り返ってみて、ゲストの美穂さんいかがだったでしょうか。
もう楽しかったです。ベラペラベラペラ喋っちゃってすいません。なんかまとまってないですね。ごめんなさい。いやいや、
これでいいんです。
あの楽しさが伝染しました。
すいません。
きっとねラジオの声からねパワフルさが伝わったんじゃないかなと思うんですけれども、ね、来週がですね、来週のゲストがあの美穂さんのお知り合いの方をご紹介していただいて、いいとも方式でね今後やっていこうと思って、はい、紹介していただいた方が愛さんですかね。
はい、はい、親父そう愛ちゃんですね、
は
い、
この方はどういった
ですね、ヤンバルで、はい、うん、あのヤンバルであの T シャツとかそういうのを
やってること、
自分で染めて旦那さんとで、あの子供も4人いて肝っ玉母ちゃんで、
いや楽しみですね。来週も
すごいです。自宅出産して、
そうです。あまり言い過ぎると、
ピーピー
ピーピー
生ですので。
でもそのエネルギッシュな美穂さんからまたエネルギッシュな方をご紹介していただいて、
はいは
い、楽しいのも伝染がすごそうだね、
はい、
ここからどんどんつないでいけたらね、面白そうですね、
すごい。あの今回ね、チャタンからわざわざ FM のハムに来ていただいて、美穂さんに、
はい、
私たちチュラコス の,、はい、あのチュラセーフという除菌剤のボタニカル除菌剤をプレゼントさせていただきます。
すごい、何ですか。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやいや、うちの子さんありがとうございます。
ぜひ。
あ、もう全然大丈夫ですよ。
あのカップラーメンのところに置いててほしいですね。
そうですね、
バラバーターにね、
バラバーターにあのアルコールなのですぐ使えるよってから。
いいですね。 ありがとうございます。
ありがとう、こちらこそね、ご出演いただきパワフルをありがとうございました。
もうアウトドアでももうどこでもすぐ活用できると思いますので。
すごいですね、はい、私あの海入ったら3日ぐらいお風呂入らないので、これを巻いときました。
こちらの消臭の効果もあるので。
あれちょっと。
もうできます、できます。
ぜひぜひぜひ。
今日お風呂入ってきましたよ。
あ、よかったよかった。
海行ってないんで最近は。
よかったです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると、
あ、マギミホです
とエディでした。
また来週、
ありがとうございました。